様、こんばんは。こんばんは。つい最近まで熱帯夜であったと思いますけれども、夕方朝などは本当に気持ちのいいそういった季節となりました、こういったシーズンも皆様と共に過ごせることを心から感謝します。先週の土曜日、20日の日でありますけれども、子ども食堂が森チャペルの方で行われました。まだ活動が始まってから間もない、日が浅いそういった働きでありますけれども、今回ボランティアの人も含めて60人の人が集められました。今までは教会員の関係の方が集まっていたんですが、今回は地域の子どもがですね、親からご飯を食べに行ってきなさいとですね、送られてきたという子どももいましたし、また近所のお母さんと子どもがですね、チラシを見て、本当に必要を感じてこの来られた方もいらっしゃいましたし、またですね、ちょっと教会とつながりができたですね、放課後デイサービスという障害児の方をですね、放課後をお預かりするその施設の方の職員さんと子どもたちもですね、加わってくださって、大変にぎやかな会を持つことができました。これからさらに必要な方々にこの働きが広げられていってほしいと、そう願っております。ですから、これからは80、100人、100名と目指していくところでありますけれども、それにあたってはですね、調理器具を変えたりとか、そういったこと必要もありますので、またこれからもこの働きが広げられていくようにお祈りに覚えてくださり、また献品やご献金の支援もしていただければ感謝であります。この子ども食堂の働きは、子どもがお腹いっぱいになる、そのお腹が満たされるだけでなく、心も喜び満たされて帰っていってほしい、そして教会がいいところだ、イエス様は素晴らしいお方だと、そのようにイエス様の栄光が表されるように、そしてその働きが福音宣教へとつながっていくようにと、そう願っております。ぜひこれからもお祈りに覚えてくださると感謝であります。また教会は夏の働きが終わりまして、これからは秋、そして冬、クリスマスへと向かっていくシーズンでありますけれども、私たち伝道者の健康が守られて、さらに福音宣教の働きへと前進していくことができるように祈ってくださると感謝であります。それでは早速、今晩の聖書箇所を開いてまいりたいと思います。今晩の聖書箇所はヨハネによる福音書21章になります。ヨハネによる福音書21章、新約聖書の177ページです。新約聖書177ページ、ヨハネによる福音書21章1節から最初は3節までお読みしたいと思います。新約聖書177ページ、ヨハネによる福音書21章1節からお読みいたします。そのうちイエスはテビリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。その表された次第はこうである。シモン・ペテロがデドモと呼ばれているトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子らや他の二人の弟子たちと一緒にいた時のことである。シモン・ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗った。しかしその夜は何の獲物もなかった。アメン。この場所はイエス様が十字架にかかられ、そして復活され、何人かの人たち、弟子たちみんなに会われた後の出来事になります。そして今日は21章の1節から読みしましたけれども、15節に飛んでみますと、そこではイエス様がペテロに対して、あなたは私を愛するかと3度ですね、その質問を繰り返されて、イエス様とペテロの関係の回復の記事が書かれている、そういった聖書箇所の最初の部分になります。この1節を見てみますと、その後というふうに書いてありますけれども、その後というのは場面の転換で使われている、そういう言葉です。その後、その前は何がなされていたかというと、それは14章の後半になるわけですけれども、イエス様が弟子たちに表されて、でもこの疑い深いトマスには現れてなくて、疑っている中でトマスもいる中にイエス様が現れられて、手の傷、脇腹の傷を見せて、見ないで信じる者になりなさいと語られた、その後の出来事が今日の聖書箇所になります。テベリアの海辺でイエス様は現れた、その次第はこうであったとストーリーが展開されていくわけですけれども、その中でペテロたちは漁に出かけました。イエス様の復活の後、ペテロたちは漁をしています。どんな思いでそこにいて、どんな気持ちで漁をしていたのか、その心境というのは書かれていませんので、想像することしかできませんけれども、考えてみますと、網も捨て、親も捨て、また船を捨て、そのようにしてイエス様に従っていった彼らが、また昔持っていた昔の杵塚というか、また網を取って漁をしているというのは、どんな気持ちであったでしょうか。 生活のためかもしれませんが、そこには複雑な気持ちがあったのではないかとは想像することもできます。そしてその時間帯は、今日の聖書箇所3節を見てみますと、夜であったということが分かります。ペテロは夜漁に出ると言って、他の弟子たちも数人ついていきました。夕食の食材の確保なのか、日銭を稼ぐためなのか、また夜というのは人目を避けてなのか、それともガリラヤの漁師時代と同じように、夜に漁をすることが一般的だから夜に漁に出たのか。結果としては、夜漁に出ましたけれども、獲物は何も取れなかったということが書かれています。釣りの格言で、釣れない時間は哲学の時であるというあることを有名の人が語られましたけれども、ペテロの気持ちというものも考えていきたいと思います。イエス様にこの夜漁をしながら、何も取れないその夜を過ごしながら、ペテロはきっとですね、これが映画やドラマのワンシーンで描かれていたら、きっとペテロの回想シーンに入っていったのではないかなというふうに私は想像するわけです。夜な夜な網を投げては引き上げ、網を投げては引き上げ、でも何も取れない、その中でペテロはイエス様に従っていたあの日の朝のことを思い起こしていたのではないかと想像します。夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから、沖へこぎ出して網を下ろしてみましょうと、ペテロがイエス様の言葉に従って沖へこぎ出して網を下ろした時に大収穫を得た。あの時の朝、夜も何も取れなかった、朝諦めていた、そんな空気の中、イエス様と出会って、イエス様の言葉に従って、そしてすごい収穫を得て、イエス様についていくことを決心したなと、そんなふうにペテロの頭の中では回想シーンが巡っていたのではないかというのを、想像しな聖書を読みながら想像していたわけであります。ですが今日の聖書箇所では15節からイエス様とペテロの関係の回復がありますから、この時はまだイエス復活のイエス様に出会っていますけれども、まだ関係が回復していない。ですからペテロの心の中には、網を下ろしながら、また過去のことを振り返りながらも、イエス様のことを3回も裏切ってしまった、イエス様がよみがえられてよかった、でも謝りたい、イエス様に対して謝罪をしたい、そんな思いがペテロの中でぐるぐると回っていたのではないかと、そう思うこともできます。それからどうでしょうか。イエス様が失われて復活されて出会いましたけれども、これから自分たちはどうやって生きていけばいいのか。今更実家には戻れないとはいえ、自分はイエス様を3度も知らないと裏切ってしまったというような、そんな思いもこの夜の寮の中で、ぐるぐるとしていたのではないかと、そう思うわけです。大川先生が最初に書かれた書物で、そして再版されましたあなたにも夜があるという書物があります。もうこれは名著ですので、一人一冊ではなくて2冊3冊持っていて、伝道のためにも人に差し上げていい、そういう書物であると思いますけれども、この中に夜の訪問者ニコデモのストーリーが出てきます。そして誰にでも夜があるという、ニコデモにも夜があり、そして誰にでも夜があるという、その夜というのは罪と死と不安という夜を誰もが抱えているのだということがこの場所に書かれていて、そしてその夜を解決することができるお方はイエス・キリストだけであるということがこの書物の中に書かれています。イエス様を信じて救われている私たちはもちろん、この死と罪また不安という夜から本来解放されているものでありますけれども、しかし人生を生きる中でさまざまな夜といえるそのシーズンを通ることがあると思います。ペテロたちも時間的な夜だったということだけではなくて、イエス様と弟子になったその後でありますけれども、彼らもある種の夜をこの日経験していたことでしょう。夜通し夜をしても何も収穫がなかったという、何も得ることができなかったという夜、また努力してもうまくいかなかったという夜、またそれだけではありません、いくつもの夜が彼らの中にあったというふうにこの場所で見ることができると思います。私たち人間はこの夜を明るくするためにさまざまな工夫や努力を積み重ねてきたでしょう。これから人間は火が起こすということを覚えてから、夜になったら安全のため、また必要のために木に火をつけて焚き火をして暖を取り、また明かりを灯すという、そういったことをしてきました。それからそこからろうそくなどが開発され、ランプなどが作られて、そして今では年中無休で電力を作り、電気を作り出して、いつでもどこでも電気がつくようにと工夫をしているわけであります。それが家だけではありません、その電気を持ち歩くかのように、モバイル電源、バッテリーなどもですね、開発されて、いつでも充電ができる、明かりを灯すことができる、そういった時代になってきました。 ですが、そのように電気を作り、そしていつでもどこでも24時間電気をつけっぱなしにすることができるような生活を日本ではしているわけですけれども、しかしそれは夜の過ごし方であって、夜が昼になるという根本的な変化を迎えているわけではありません。ですからそのように偽物の光で満足をしてしまわないようにすることもまた必要なことではないでしょうか。ですから今日、お伝えしたい一つ目のメッセージ、それは本当の朝はイエス様とその言葉から来るということです。本当の朝はイエス様とその言葉から来る。夜の時間帯にどんなに電気を灯したとしても、それが昼になる、朝になるということではありません。本質的に朝に変えられる、そういった御業が私たちには必要なのであります。なぜイエス様とその言葉と言ったかと言いますと、ペテロたちは漁をしていて朝を迎えるわけであります。夜通し漁をしましたが何も収穫がなかった、そして朝になったということでありますけれども、イエス様の姿は見えました。岸に誰かが立っていたわけであります。その瞬間、あのお方はイエス様だと気がついたかというと、そうではなかったということが続けて書かれています。4節から、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。イエスは彼らに言われた、子たちよ、何か食べるものはあるか。彼らはありませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた、船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるであろう。彼らは網を下ろすと魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言った。シモンペテロは主であることを聞いて裸でいたため、上着をまとって海に飛び込んだ。そのように書かれています。イエス様が見えたからすぐさま大漁を経験したわけではありません。はじめはイエス様だと分かりませんでした。それが距離の問題だったのでしょうか、それともイエス様の外見の変化があったのでしょうか。イエス様が視界に入っていたんですけれども、イエス様だと認識することはできなかったのであります。しかしイエス様の声を聞いて、そして声を聞いただけではなくて、それを聞いて、その言葉はイエス様からのものであると、あの方はイエス様なんだと分かったのであります。そしてイエス様の声を聞いて従ったところから、何も取れなかった夜が一変して大収穫大量を経験したわけであります。それはイエス様の声と、そしてそれに従ったところから朝が来たということができるのではないでしょうか。ヨハネによる福音書の今日は21章ですけれども、前の10章を見てみますと、10章の4節には羊飼いと羊の話が出てきます。自分の羊をみんな出してしまうと、彼は羊飼いは羊の先頭に立っていく。羊はその声を知っているので彼についていくのであると。羊は彼の声を知っているのでと書いてあります。まあ、仲介書などを調べてみますと、羊は目が悪かったということも書かれていますけれども、じゃあどうやって従っていくのか。それは羊飼いの声を知っているから。たとえ距離の問題、あるいは何かに隠れて羊飼いが見えないかもしれない、しかし声を知っているから声を聞いてついていくことができるということがこの場所に書かれています。弟子たちもイエス様の声を知っていたでしょう。イエス様が語られる言葉を知っていたでしょう。イエス様が語られたメッセージを聞いて、その内容とその声色と、そういったどういうことを語っているか、イエス様のメッセージを知っていたと思います。ですからイエス様の声を聞いて、何か食べるものはあるか、ありません、船の右の方に網を下ろしてみなさい、この言い方はイエス様なのではないか、そのように彼らは気がついたのではないかと、そう思います。アメリカの大教会の牧師先生でも一線を退かれた先生でありますけれども、その先生が書かれた書物に、その先生自身も夜という表現をして、その試練のシーズンを通ったその内容がその書物の中に書かれていました。アメリカの本当に大教会の先生でありますけれども、日本の教会とはだいぶ規模が違う話ですが、その書物の中にこのような証が書かれていました。教会で3つの大きなプロジェクトのために資金となる大掛かりな献金を集める募金運動をしていました。その教会の牧師先生とリーダーシップチームでこの3つの大きなプロジェクトのために懸命に働いて、8000万ドル以上、10年前以上の本でありますけれども、当時の90億円近くの約束献金を受け取っていました。そしてあの 9.11 が起こったのですと書いてあります。日本でも 3.11 という大震災がありましたけれども、この 9.11 というものも歴史を揺るがした、そういった出来事であったと思います。そしてあの 9.11 が起こりました。教会員の まあ、教会は何万人といる、何千人何万人という教会のその人数でありますけれども、教会の行く100人かがその 9.11 の影響で失業し、立派な信仰を持って約束していた人たちが約束された献金を果たすことができなくなりました。プロジェクトの一つの建物の建築は始まっているので資金は支払わなくてはいけません。そんなある日、総務のチーフからメールがありました。そのメールを恐る恐る開くと、1800万ドル、約20億円不足しているという内容でした。1800万ドルの不足を知らせた E メールは、確かにこれらの夜の一つでしたと、そう表現されています。夜の一つであったということは、まあ、9.11 以降たくさんの試練があったということであると思いますが、たくさんの夜があり、この1800万ドル不足しているというのは一つの大きな夜であったということです。その知らせが来た時にそのまま座り込み、神様はこのすべての出来事の中にあなたが私とご一緒であるということを知らせてくださるまでは、私は指導することは、この教会を指導し続けることはできませんと大声で叫び祈ったと、そう書かれています。そしてその祈りを捧げた後、1時間もしないうちに、あなたは糸高き神の子だと神様の声を聞きました、そう書かれています。あなたは糸高き神の宝の子だと神様の声を聞きました。それは〇〇よ、これは牧師先生の名前でありますけれども、〇〇よ、お前にどんな欠点や失敗があっても変わらずに、お前は宝の子だとおっしゃっておられるようでした。これは牧師先生だけに語られていることではありません。私たちの名前も言っても、入れてもよい、そういった言葉であると思います。お前はどんなことがあっても宝の子だと言われているようでした。その次の朝、依然として1800万ドルの赤字は抱えたままですが、その状況を整理することがおできになる神の力に対する確信を私は持つことができるように変えられました。数ヶ月を要しましたが、神様の声を聞いて導きに応じた、招きに応じた協力者も多く与えられ、経済的にも最も暗い夜から私たちは救出されたのです、と書かれています。そして続けてこのように書かれています。将来どのような闇夜が、暗い夜が私を待っているか分かりませんし、あなたがどのような闇夜に直面するか私は知りません。それが医学的なものなのか、人間関係によるものか、経済的なものか、情緒的なものか、結婚に関するものか、それが短期的なのか、長期にわたる苦しみなのか、さまざまな闇夜がありえるでしょう。しかし私たちはこれだけは確かに知ることができます。それは、闇夜が襲うとき、神は私たちの近くにおられ、私たちを探し、真っ暗になった魂に光を投じる洞察の言葉を語られるということです。それは闇が襲うとき、神が私たちの近くにおられ、私たちを探し、暗くなった魂に光を投じる洞察の言葉を語られるということです。この先生も、アメリカの大教会も、とんでもない夜を経験しましたが、神様に語られたその言葉によって信仰を新たにされ、そして神様がそこに働かれ、この夜を乗り越えることができたと、そのように語っておられます。この闇夜が襲うとき、神は私たちの近くにおられ、闇夜が襲ってくるときどうでしょうか。神様がまるで近くにおられないかのような、遠くにいられるような、遠くに神様がいらっしゃるような、そんな感覚を覚えるかもしれません。夜通し漁をしていたペテロたち、分かりませんけれども、もしかしたらイエス様はすでにその時からペテロたちを見ておられたのではないかと、まあ、この言葉を聞くならばそう思うわけでありますけれども、闇夜にいる時に私たちがほっとかれているから闇夜にいるのではありません。そういう時にも神様は近くにおられて、そしてその夜を解決するための言葉をすでに用意されているということなのであります。そして弟子たちもペテロたちもイエス様の声がかけられて、それに従っていくときに夜が解決されたのであります。21章の6節を7節、するとイエスは彼らに言われた、船の右の方に網を下ろしてみなさい、それすれば何か取れるであろう。彼らは網を下ろすと魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。シモンペテロが行って網を陸に引き上げると、153匹の大きな魚で魚でいっぱいになった。そんなに多かったが網は裂けないでいた。これはペテロたちに対する 闇夜の中でのイエス様の洞察の言葉です。この言葉が彼らに必要で、彼らはその言葉に従った時に夜が挽回される、解決される、その出来事がなされました。153匹の大きな魚とあります。まあ釣り好きの私としては153匹という活動もそうですが、大きな魚というのがどれくらいの大きさだったのかということが、まあ、気になるところであります。まあ、海の魚であるサバ、まあ、皆さんもよくご存知の大衆魚でありますけれども、まあ、40センチから45センチがだいたいよく売られているサイズでありますけれども、まあ、それがだいたい1匹500グラムぐらい、まあ、本当に大きいと1キロになるということですが、まあ、500グラムぐらいの、まあ、サバだったと考えても、まあ、これは湖ですからサバではないんですが、考えてもそれでも70キロを超えますから、とわみだったとしたらそれはもう託し上げるのも大変だったと思います。じゃあそれが1キロの魚だったのか、まあ、かと1キロだったらどうだったかと言いますと、計算がしやすいもので、まあ、それは153匹ですから153キロという重さになりますから、じゃあそれをこう船にですね持ち上げることができるかというと、まあ、なかなか難しい。だから、まあ、引き締まで引いていったと書かれていますけれども、大きな魚です。1キロって言ったら、うん、大きいかな小さいかなというと、まあ、うん、どうだろうかというところですが、じゃあ2キロだったらどうかと言いますと、まあスーパーに売ってるマダイ1匹も、まあ、普通ですと大体2キロぐらい、まあ、そのぐらいのタイが、まあ、ちょっと立派なタイだね、3キロ4キロになると大きなタイというふうになってくるわけですけれども、2キロだと、まあ、300キロを超えるわけですから、それこそ本当に人の力では、まあ、引き上げることが難しいような、そういったサイズになってくるというわけであります。素晴らしいのは153匹と大きな魚が取れたということではありません。今日お伝えしたい2つ目のメッセージ、それはイエス様は夜を挽回させてくださるお方であるということです。イエス様は夜を挽回させてくださるお方。ペテロたちは、夜通し漁をしましたが、結果的には何も取れませんでした。イエス様は呼びかけで、何か食べるものはあるか、ありません。それは彼らの現状を認識させるような、現実を知らせるような、そういった出来事でしょう。彼は何もありませんという、まあ、その言葉を言いました。そしてイエス様は、船の右側に網を下ろしてみなさいと語られ、それに従った時に、引き上げることができないほどのたくさんの魚を取ることができました。結果としては11節、シモンペテロは行って、網を陸へ引き上げると、船には引き上げることができませんでした。そのまま引きずっていくことの重さだったということですけれども、153匹の大きな魚でいっぱいになった、そんなに多かったが網は裂けないでいたと書かれています。まさにイエス様の言葉に従っていくときに、体験することができる奇跡の体験であります。もし奇跡を体験したいと思うならば、御言葉を聞くだけではなくて、聞いて行う、御言葉に実践する、従っていくということが奇跡を体験するための秘訣であると、そのように言うことができるのではないでしょうか。イエス様の言葉に従ったときに、そのような奇跡を彼らは体験しました。漁にしましたが、何も取れなかったのがまさに挽回されたわけです。ですがもし、まあ、想像でありますけれども、夜漁に出てほどほどに収穫が取れたらどうだったでしょうか。ペテロが漁に行くと言って網を下ろして10匹取れた、まあ、今日の夕食分は取れたからよしとするかと言って帰っていったらどうだったでしょうか。じゃあ20匹取れて、これで明日の朝の分も大丈夫だ、じゃあ帰ろうとしたらどうだったでしょうか。40匹取れて、これを売って、生活費の足しにしよう、それは確かに良いことかもしれませんが、それは奇跡ではありませんし、このペテロたちにそれが必要だったのかというと、それ以上に何も取れずに、そしてイエス様によって奇跡を体験するということがまさに彼らに必要なことであったのだと、そう思います。何も取れずに朝を迎えた、それは自分の知恵や力や経験が全く通じなかったということを言うことができたでしょう。このアメリカの教会の先生方も力ある教会でしたが、それに対しては自分の知恵も力も経験も役に立たなかった、イエス様による解決しか、その夜を脱出できなかったということが必要だったのでしょう。それは無力さの体験、その中でイエス様が語られ、イエス様と出会いました。大川先生は、荒野を通ることなしにある世界は開かれないということを教えてくださっています。私たちも夜を通らなければ知ることができないイエス様の世界、奇跡の世界というものがあるということを、この場所で知ることができるでしょう。イエス様の言葉から夜が明けたように、そして経験している夜を挽回する奇跡を起こすことができると、イエス様を信じ言葉に従っていくときに、そのような奇跡がなされていくのであります。私ももし夜を経験しているならば、イエス様と出会うことができるように、そしてイエス様の言葉を聞いて従うことができるように、今晩も共に祈り求めてまいりましょう。アメン。 続けて9節からお読みいたします。9節、彼らが陸に上がってみると炭火が起こしてあって、その上に魚が乗せてあり、そこにパンがあった。イエスは彼らに言われた。今取ってきた魚を少し持っていきなさい。シモンペテロが行って網を陸に引き上げると、153匹の大きな魚でいっぱいになっていた。そんなに多かったが、網は裂けないでいた。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることが分かっていたので、誰もあなたはどなたですかと進んで尋ねるものはなかった。ペテロはイエス様だと分かると、ペテロは上着を着てイエス様のところまで泳いでいきました。するとそこにはイエス様が朝食を用意されていたということが書かれています。先ほどは何と言ったかと言いますと、イエス様は食べるものはあるかと言われますと、ペテロたちはありませんと言いました。ところがイエス様のところにはすでに食べ物が用意されていたんです。それは魚とパンをイエス様ご自身がなんと調理して待っておられた。そして少し魚を持ってきなさいというので、ペテロたちは網を陸に引き上げるとというふうに書いてあるわけであります。イエス様は何でもお一人ですることができるお方です。ペテロたちがいろいろにいかずとも網を下ろさずとも、ペテロたちの分までイエス様は魚を食べ物を用意することができるお方でしたが、あえて弟子たちに声をかけ網を下ろさせ、そして食物を持ってこさせた、奇跡を体験させたというのはどういった意味があったのでしょうか。マタイによる福音書の4章の19節には、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。ペテロや他の者たちもそういうふうに言われ、イエス様に従っていきました。人間を取る漁師にしてあげよう。イエス様が天に昇られて弟子たちに聖霊様が臨まれた後、ペテロは1回のメッセージで3000人が救われるという、そういった福音が広げられている奇跡の御業がなされていったわけであります。今日お伝えしたい3つ目のメッセージ、それはイエス様は収穫を弟子たちに、私たちに委ねられたということです。イエス様は何でもおできになることができるお方です。食事も用意することができました。イエス様が153匹の魚を自分で集めることができたでしょう。しかしそれを弟子たちに渡され、それを弟子たちに体験させられたというのは、それは収穫を弟子たちに委ねられたということではないでしょうか。夜を経験した後に夜を挽回する収穫がある、そのことを考えたときに、それはリバイバルのことと私は思わされました。多くの伝道者たちが命がけで日本に伝道の網を下ろし続けていますが、なかなか成果が出ないのはこの日本の国であると思います。先ほどお越し様へリバイバルを賛美しました。それを大川先生が本当に昔から歌い続けているということが語られました。それは本当に大川先生ご自身が自分の前の世代からもリバイバルを求め続けて、伝道し語り福音を述べ伝えてきた、その結果があるからこそそういうふうに語ることができる言葉であると思いますけれども、2017年9月15日から18日にかけて長野ゼロホールでアダコンディア先生をお迎えしての集会がなされました。その集会、9月18日の月曜日の午前中に、午後に、夜にですね、アダコンディアの先生の集会がなされるんですが、その午前中に大阪太郎先生と永井信義先生のセミナーがなされました。私もそこに参加してそのメッセージを聞いたんですけれども、永井先生はマタイによる福音書の9章の37節38節を開かれてメッセージをされました。そして弟子たちに言われた。収穫は多いが働き人が少ない。だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。この言葉が開かれて、永井先生がメッセージをされました。リバイバルについてのメッセージをされました。永井先生のお父様も牧師先生であられて、ある予言の賜物がある先生が、日本のリバイバルは南から来るという言葉を聞かれて、お父様は九州の南の方でリバイバルが最初に起こるところで伝道しようというふうに思いが与えられて、九州の南の方で開拓伝道を始められたそうです。そして小さい頃、子供ですからついていった、その永井先生でありますけれども、小さい時からリバイバルが来る、リバイバルが来る、リバイバルが来るんだと言われ続けたが、なかなか来ない。そしていつしか私にとってリバイバルという言葉は、言葉に対してアレルギーを持つほどになった時もありましたと常に語っておられました。ですが自分もイエス様を信じ、イエス様に仕える決心、自分も伝道者になって思うことは、イエス様は収穫を約束されている、だから収穫の時は必ず来るんだと 信じていますと2017年10年近く前にそのことをお話しされました。収穫を与えてくださるのは神様、そして収穫するのは私たちです。永井先生もそして前の世代からも収穫、イエス様は収穫を約束してくださっている、だから収穫が来る、必ずリバイバルが来るんだと信じ続けて網が下ろされ続けてきました。長い長い長い長い夜であるとそう思うわけであります。私はその本当に一部しか知りませんが、大川先生はその長い歴史を知っておられると思います。私たちもリバイバルという言葉にアレルギーを持つのではなくて、リバイバルの言葉を聞いたときにそれは必ず来るんだと期待と準備とそして信仰を持って祈っていくものでありたいとそう思います。カルロス・アナコンディア先生、まあ、その夜の集会にはそのアナコンディア先生が集会をしてくださったわけでありますけれども、アナコンディア先生の霊の戦いと大収穫という書物があります。これも古い本でありますけれども、その前書きにこのように書かれています。リバイバルは祈りから始まります。ですからそのように書かれています。ですから今晩もリバイバルのために祈っていきたいと思います。そしてこう続けられています。神様はこのようにしてアルゼンチンにも祈りを通して訪れてくださいました。神様は各諸国にも訪れの時を定めておられます。その時のために私たちは準備をしなければなりません。その時を逃すと後で後悔することになるでしょう。今神は私たちにアジア宣教について語っておられます。日本にもその時は必ず訪れます。神様が皆さん一人一人にそのチャンスを与えてくださっています。ただ聖霊のみが日本人の心に上渇きの満たすことができるのです。そしてこう書かれています。神は日本にリバイバルを起こそうとされています。それを疑わないでください。リバイバルの火はものすごい勢いで燃え上がるでしょう。日曜日に大川先生がメッセージの中で再び燃え立たせなさいと語ってくださいました。私たちもリバイバルの心、リバイバルを求めて、そして信じて祈りから始まっていく、祈祷会から祈りの時間から始まっていく、そういう信仰をもう一度聖霊様によっていただいて祈ってまいりたいと思います。日本の国はリバイバルの前の長い長い長い長い夜が明けずにいます。しかし必ずイエス様によってリバイバルの朝は訪れます。大収穫の時が来ると信じます。期待して今晩も共にリバイバルのために、日本の福音宣教のために、私たちの夜に朝が訪れるように共に祈り求めてまいりましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、主の御名を褒めたたえます。ペテロも弟子たちもアメリカの大教会も多くの人たちも夜を経験しました。しかしイエス様によって人間では解決できない夜も解決されました。大収穫が与えられました。日本の国もなかなかリバイバルなされない現実があります。しかし収穫の時はイエス様が約束され定めておられると信じます。どうぞ私たちもこの夜明けが来ることを信じ、大収穫を信じ、愛する者が救われることを信じ、夜が明けることを信じ、今晩も祈ることができますように、どうぞ聖霊様、導いてください。どうぞ私たちの心を、どうぞしよう聖霊様によって満たしていただいて、信仰をいただいて、もう一度リバイバルに対して、夜が明けることに対して、熱心に祈り求めていくことができますように、導いてください。再び燃え立たせられますように、イエス様によってお祈りします。アーメン。